Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Please turn with me today to Psalm 9, verses 11 to 12.
今日は詩編の9章、11章、12節です。
Sing praises to the Lord enthroned in Zion. Proclaim among the nations what he has done.
主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々のために御業を告げ知らせよ。
For he who avenges blood remembers, he does not ignore the cry of the afflicted.
地に報いる方は、彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならない。
The title of today's message is God the Righteous Judge, Part 5, Sharing About His Justice.
今日のメッセージのタイトルは、神は正しい審判者。そのパート5、神の正義を分かち合うです。
So often there seems to be no justice in the world.
今の世の中には正義など存在しないように思えます。
So often it seems that man's systems are corrupted and people cry out for true justice.
人間が作った制度は堕落し、人々は真の公正さを心から求めています。
In this psalm, the psalmist David talks about God as a righteous judge who will deliver true justice.
この詩編9章で、詩編作者のダビデ王は、真の公正さをもたらすのは、正しい審判者である神様なのだと語っています。
Today's message is our fifth message in a series of eight messages on this psalm.
今日のメッセージは8回シリーズの第5回目になります。
God is truly our righteous judge.
私たちの正しい審判者は神様なのです。
In the first part of this series, we looked at how we as God's people should proclaim Him as the righteous judge to others.
第1回目のメッセージでは、神様こそが正しい審判者であることを人々にどう述べ伝えていくべきか見ていきました。
There were four principles which we found in the passage to show us how to do this.
それには、聖書から4つの原則があることを見ていきました。
Firstly, to proclaim him with wholehearted gratitude.
一つ目に、神に対する心からの感謝を持つこと。
Secondly, to proclaim him with thorough accounts.
二つ目に、正しく余すことなく語ること。
Thirdly, to proclaim him with a joyful manner.
三つ目に、喜びの姿勢を持つこと。
Fourthly, to proclaim him with creative presentation.
そして、神様のことを語るとき、四つ目、創造性を持って語るということでした。
In the second part of this series, we looked at what happens when God establishes His justice.
第2回目のメッセージでは、この神様はどのような形で神の正義を確立されていかれるかを見ていきました。
We saw that firstly, God's power is revealed.
まず、神様の力というものが人に示され。
Secondly, righteousness is vindicated.
次に、正しいものが無実を立証され。
Thirdly, wrong ways are corrected.
その次に、悪いところが神によって修正され。
And fourthly, evil is destroyed.
そして最後に、悪者が滅ぼされるということでした。
In the third part of this series, we saw that God is prepared for justice, that at any time and anywhere He can deliver justice.
第3回目のメッセージでは、神様は裁きの準備をされているということを見ました。 神様はいつでも裁くことができる方です。
Although sometimes God out of mercy holds back that justice for a time.
でもその神様は愛と憐れみを持たれているゆえに、そのしばしば裁かれるのをとどまられるということでした。
We noted four ways that God is prepared for justice.
神様の裁きは次のような過程を経て準備をされていかれます。
Continuously.
時代を通して継続して。
Positionally as the supreme ruler of all creation.
そしてこの世のあらゆる作り主としての固い地位を保持して。
Decidedly.
そして固い決断を持たれて。
And lovingly.
さらに愛を持ってです。
In the fourth part of this message, we looked at four situations where we can know God's justice.
そして前回4回目のメッセージでは、私たちがこの神の正義というものを知ることができる状況を4つ見てみました。
Firstly, we saw that we could know God's justice when we feel outnumbered by enemies.
まず自分の周りの敵が自分に勝っていると感じるとき。
Secondly, when we've run out of resources.
次に自分には何の手立てももはや残っていないとき。
Thirdly, through grasping the meaning of his name.
そして私たちが真に神の名の意味をつかんだとき。
And fourthly, through seeking God in prayer.
最後に祈りを通して神を心から尋ね求めるときでした。
Today we are going to look about how we can share about God's justice with others.
では今日は神の正義を他の人と分かち合う、その分かち合い方を見ていきます。
So that they too may know him as the righteous judge.
他の人と分かち合うことで、その人たちも神様が正しい審判者であることを知っていきます。
There's a world full of people who are hurting and feeling that there is no justice for them.
この世には傷ついている人がいっぱいです。正義などないと感じている人であふれています。
From this passage, we can learn five ways about sharing His justice with others.
では、今日の御言葉から神の正義をそういう人々に知らせていく5つの方法を見ていきます。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, we can share about his justice with others by joyfully praising the Lord.
一つ目です。私たちが喜んで主を褒めたたえることによって、喜んで主を褒めたたえることによる。
The first part of verse 11 says, "Sing praises to the Lord."
十一節に主に褒め歌を歌えとありました。
The Hebrew word for sing praises is zomar.
褒め歌を歌えはヘブライ語ではゾーマーとなります。
This word means to make music accompanied by voice, to give praise to God by celebrating Him in song and music.
これは声を出して音楽を作るという意味です。歌うことと、そして演奏するこの二つで神を賛美し、褒めたたえるという意味です。
Worshipping the Lord and giving praise to Him through song is not about what style of music we choose.
歌うことを通して主を賛美することに音楽のスタイルの是非はありません。
The best musical worship comes out if we have the right heart for God.
音楽での賛美の最高の形とは、神様の前にみんなが正しい心を持って賛美しているかどうかです。
Once I went to a church where they just sang old hymns accompanied by a single piano, but it was a truly uplifting experience because the people had a heart for God.
かつて私はピアノ伴奏によって古い賛美歌のみ歌う教会にも足を入れたことがありますが、人々の心が正しく神様に向けられて、とても霊的に高められました。
I've also been to a church where they had a huge band and sang modern songs and danced with flags, and that was also uplifting because they sang to God from their hearts.
また私は とっても大きなバンドを組まれて現代的な歌を歌って旗まで持って踊る教会にも行ったことがありますが、そこでも人々が心から神を賛美していて、とても霊的に高められたことがあります。
On the other hand, I've been to places where the focus was just on the music, and while the music might have sounded good, the spirit wasn't there because people's hearts were set on the music and not on God.
一方で、音楽だけにフォーカスして、その音楽はとても素晴らしいのですが、人々の心は神様に向いておらず、聖霊を感じない教会にも足を踏み入れたことがあります。
Let's look at Psalm 47, verses 6 to 7.
では、ここで詩編47章6節7節を見ます。詩編47章6節7節。
Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises.
神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。
For God is the King of all the earth. Sing to him a psalm of praise.
誠に神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。
One of the ways that we can touch others' lives is the way we offer praise to God.
私たちが他の人々の心に感動を与えられる一つの道は、一つの方法がこの神への賛美なんです。
If our praise and worship to God is made with our hearts focusing on God, then when people come into this place, they are going to be touched by the presence of God.
私たちの心を神に集中させ、私たちが心から賛美するとき、そこへ来る人は神の臨在を感じ、心が動きます。
So brothers and sisters, let us sing praise and worship with our hearts focused on God.
心を神様に集中してさせて、そして賛美に入っていくようにしていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we can share about God's justice when we are living under His kingship.
二つ目です。人と神の正義を分かち合っていく方法。その二つ目、王の権威の下で生きる。王の権威の下で生きる。
The second part of verse 11 says, enthroned in Zion.
今日の御言葉実節にシオンに住まうその方にとありました。
There are many forms of government that man has invented.
人間が作った政府の形にはいろいろあります。
Feudalism.
封建制度。
Totalitarianism.
国家統制主義。
Communism.
共産主義。
Democracy.
民主主義。
Republicanism.
共和主義。
Constitutional monarchy.
君主制度。
Dictatorship.
独裁主義。
Meritocracy.
能力社会。
Fascism.
ファシズム。
etc. etc.
などあります。
While some are generally better than others, none of them are perfect.
それぞれ長所はあるでしょうが、この一つもどれも完璧ではないのです。
All of them rule by using the threat of violence and or imprisonment to control people's behavior.
このどれも、このどの政府の形も、人をコントロールするために力や投獄、牢に入れるといった人々に恐れを思わせる力を使って統率します。
And take away these types of government, and normally chaos will prevail.
そしてその力恐れを抱かせる力を 取り去ってしまうと社会には混乱が広がるのです。
And some countries claim to live as a theocracy under the rule of God, but normally these countries have a person or a group of people who claim to know how best to interpret the will and the laws of their god or gods.
中には自分たちは神の統治下の政権政治を持つそういう国だと宣言するところもありますが、これらの国にしても自分こそが、または自分たちのグループこそが 神々の御心、その御心や律法を人々に伝達できると主張する、人たちが出てくるものです。
And normally these theocracies use the same threats of violence and or imprisonment to control people.
そしてこういう神権政治の国でも人をコントロールするのに力や投獄という手段は用いられています。
Before the time of King Saul, Israel was a kind of theocracy, but people didn't always follow God's ways.
あのサウル王の時代以前のイスラエルも、実はこの神権政治、神の統治下、神権政治の社会でした。でも人々は必ずいつも神の道に従っていたわけではなかったんです。
Judges 17 verse 6
詩事記の17章6節にこのことがあります。詩事記、旧約詩事記17章6節、
In those days, Israel had no king. Everyone did as he saw fit.
その頃、イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。
The book of Justice.Judges records the history of Israel before they had any king.
詩事記にはイスラエルが王を立てる以前の歴史が記されています。
In there we can read that the people mostly chose to live their own ways and not God's.
人々は神の道ではなく自分なりの生き方を選んでいってしまっていました。
Once they made a mess of things, God allowed them to be taken over by foreign powers.
そして社会全体が散々な状態になった時、神は異邦人を使って彼らを征服させたのです。
Then the people would cry out to God, and God would raise up a judge to free them and restore the people to God's ways.
そしてイスラエルの民が神に助けを求めれば、神は人々の中に祭司を立て、彼らを解放し、再び神の道へと民を導かれていきました。
Even once Israel had a king, it didn't always mean that the people followed God.
それからイスラエルに王が現れても、人々はいつも神に従っていくことはできなかったんです。
Some of the kings were very bad and led the people astray.
イスラエルの王の中には非常に良くない人物もいて、人々を道に迷わせました。
However, God through his prophet Jeremiah told the people that a time would come when the people would follow God's ways from their hearts and live in God's kingdom.
そして神は預言者エレミアを通して、やがて人々が心から神の道をフォローし、神の御国に住むようになることを語られているんです。
Jeremiah 31 verses 31 to 34.
Jeremiah 31, 31節から34節. Jeremiah 31, 31節から34節.
The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah.
見よ、その日が来る。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。
It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand and led them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord.
その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。
This is the covenant I will make with them, the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their hearts and write it in the, I'll put my law in their minds and I will write it on their hearts. I will be their God and they will be my people.
彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, Know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord.
そのようにして、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆自分、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。
When Jesus came to this earth, he established his kingdom.
これはキリストのことです。キリストはこの世に来られ、神の御国を建てられたのです。
The power to put the law into people's minds and write it on their hearts came from the Holy Spirit.
力ある主の律法を人々の中に置かれたのです。
The Holy Spirit came down on Pentecost.
そしてペンテコステの時に、人々の上に降りた聖霊によって、人々の心に、その主の律法を書き記されたのです。
When people place Jesus as the king of their lives, they live following his way.
人がキリストを王として自分の人生の中に立てるとき、人はキリストの道に従うようになります。
His way is the way of love.
キリストの道とは愛の道です。
His kind of government is not the kind of government that controls people with threats of violence and or imprisonment.
キリストによる政府は人を力や投獄で脅すようなものではありません。
Jesus' way is the way of winning people's hearts over through sacrificial love.
キリストの道とは自己犠牲の愛によって人々の心に到達する道です。
If all the world lived this way, we wouldn't have any need for armies or police.
もしも世界がキリストの道のように生きるなら、軍隊も警官も必要ないのです。
I know I talk about an ideal world which we don't yet live in.
私は理想の世界像を言ってるように聞こえると思います。
But we ourselves can start to make a change to bring true justice to those around us by living with Jesus as our King.
でも、私たちが王であるキリストと共に生きていくことに、生きていけば、周りの人々に真の正義をもたらしていく改革をスタートすることはできるんです。
Let's make Jesus the King of our lives.
キリストを自分の王に立てて、その元で生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, we share about God's justice by testifying of His great works.
三つ目です。人々に神の正義を、神の正義を分かち合う方法の三つ目。神の 偉大な働きを知らせる。神の偉大な働きを知らせる。
The third part of verse 11 says, proclaim among the nations what he has done.
今日の御言葉11節に、国々の民に御業を告げ知らせよとあります。
When the people experience God and his justice, they can't help but go and tell others.
神様と神様の正義を知ると、他の人に話したくてたまらなくなります。
The Lord did great things amongst the Israelites, and the news of it spread to other nations.
主がイスラエルにされた偉大な働きは他の国々にも伝わったのです。
After Jesus returned to heaven, the Holy Spirit came down on his disciples, and they went and told people about what they had witnessed.
キリストが天国へと戻られて、神の聖霊が弟子たちの上に降りたとき、弟子たちは外へ出て行き、多くの人々に証しをしたのです。
Even though the religious leaders tried hard to stop them, they couldn't stop the disciples sharing their powerful testimonies of what Jesus had done for them.
宗教の指導者たちがイエスの弟子たちを阻止しようとしても、キリストが彼らのためになされたことの力強い証をシェアすることを止めることはできなかったのです。
When God does something in your life, you have a powerful testimony to share with others.
神があなたの人生にあってなされたこと、それを人にシェアしていける。それこそそれは人にシェアしていける力強い証なんです。
Revelation chapter 12 verses 10 to 11.
ヨハネの黙示録12章10節11節を見ます。ヨハネの黙示録12章10節11節です。
Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power of the kingdom of God and the authority of his Christ. For the accusers of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down.
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。これはサタンです。
They overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their life so much as to shrink back from death.
兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。サタンに打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。
You might memorize the whole Bible.
あなたには聖書をすべて暗記する力があるかもしれません。
You might know the best apologetics arguments.
またはキリスト教を最高に防御し証明できる能力があるかもしれません。
You might have flawless logics in the way you argue your case for God.
でもあなたに神様を体験した真実の証がなければ、
However, unless you have a real testimony of the Lord, how the Lord has worked in your life, You'll never go far.
でもあなたに神様を体験したことが経験がなければ、つまり真実の証がなければ、そういうことは、その能力を持っていたとしても十分ではないんです。
Knowing your Bible well is a good thing.
聖書を知ることは素晴らしいです。
But obeying it is what will really make a difference.
でも、その聖書に従っていくか、いかなければ変革は起こらないのです。
Once you experience Christ and the power of His Holy Spirit, then you'll understand God's just, start to understand about God's justice.
神の正義は、キリストと神の聖霊の力を体験したときに分かるようになります。
He has paid the price for your sins. You have been cleansed from sin, made whole. Your life has been totally changed because of Him.
キリストがなされたのは、あなたの罪の支払いです。それによってあなたのすべては清められるのです。古い自分を脱ぎ捨て、新しい自分になれるんです。
It's a powerful story to share with others so that they too may know God's justice in their lives.
それこそ人にシェアができる力強いストーリーになるんです。他の人がそれによって神の正義を知ることになるのです。
Let's share our testimony with others.
自分にしてくださった神の証をしていくのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, we can share about God's justice.
四つ目、人に神の正義をシェアする方法、敵を愛するです。
By loving our enemies.
敵を愛する。
The first part of verse 12 says, For he who avenges blood remembers.
十二節に、地に報いる方、地に報いる方とあります。
God reminds us in this verse is that He is the one who will judge people for what they have done.
この御言葉は、私たちの誰もが最後は神様によって裁きを受けることになるということを思い起こさせるものなのです。
We don't have to worry. We don't have to seek judgment because God will do it.
でも恐れることもありませんし、裁きの中を、裁きのことを突き詰めていく必要もないのです。
Actually, since Christ has paid for all sin on the cross, there is still an opportunity for people to repent and accept His forgiveness.
事実、キリストが十字架で私たちのすべての罪の代価を支払われたのですから、誰にでも悔い改めと許しの機会が与えられているんです。
Jesus encourages us to love our enemies. That's something that is nearly impossible for us to do in our own human strength.
キリストは敵を愛せよと言われます。これはとても人間の力ではできそうもないことですが、キリストの、
But with God's help, we can.
神の助けが、助けをもってすれば、それさえもできるんです。
Romans 12:19-21.
ではローマ人への手紙12章19節から20節を見ます。ローマ人の手紙12章19節から20節です。
Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord.
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.
もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
The people of the world always talk about revenge.
この世の人というのはいつも復讐を語ります。
The world wants to see those who have hurt them punished hard.
この世は人を傷つけ、そのために厳しく傷つけたことで厳しく処罰される人を見たがります。
If they don't think they've gotten justice from worldly authorities, sometimes they attempt to give out their own justice or retribution.
そしてもしこの世の権威が自分に対して正義をくれなければ、自分たちなりの正義や仕返しを打ち出そうと試みたりします。
However, God's people know a better way. It's a way that seems crazy to those in the world, but it's a way that works miracles.
でも、神を知る人は、復讐ではない、より良い道を知っています。それは、この世の人の目には、正気沙汰ではないと思えるかもしれない道です。でも、それは神の奇跡につながる道でもあるんです。
It's a way of loving our enemies and doing good to them.
敵を愛し、敵のためになることを選ぶ道です。
And when God's people give out this crazy love to others, lives are changed. People are reconciled to God and others.
人がこの正気ではない神の愛を示すとき、人々の人生は変わります。そして、神、人との和解が生まれます。
That's the best justice. That's what God's justice is truly about.
これが最高の正義なんです。神の正義とはまさにこれなのです。
So let's love our enemies.
敵を愛していくのです。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, we share about God's justice by helping those who have needs.
最後に、五つ目です。神の正義を分け合う。五つ目、助けを必要としている者に手を差し出す。助けを必要としている者に手を差し出す。
The second part of verse 12 says, He does not ignore the cry of the afflicted.
今日の御言葉12節に、貧しい者の叫びをお忘れにならないとあります。
There's a lot of inequality in the world.
この世は不公平なことでいっぱいです。
It's not easy, always easy for us to see it from our sheltered modern lifestyles.
現代的な自分の身を守ること、そのライフスタイルにあっては、なかなか全てのことは見えにくいものです。
And it's not just something far away in some third world country.
人々に忘れられている遠い発展途上国のことだけではありません。
There is poverty and affliction all around us. We just have to open our eyes and look.
私たちの周りにはどこにも貧困と苦悩が存在しているんです。私たちはそれを見なければいけないのです。
People are exploited and afflicted in our workplaces.
ある人は職場でいいように使われて苦痛を強いられています。
Children are bullied at school.
学校では子どもたちの中にいじめがあります。
Let me ask you a question. Why are some products so cheap nowadays?
皆さんに尋ねます。なぜある品物はあまりにも安いのでしょうか?
Sometimes it's because the factory workers or the farmers don't receive a decent wage for producing them.
この理由の一つには、工場で働く労働者や農夫、物を作り出す農夫には賃金が正しく払われていない状況があるからです。
Do you think God is happy with us for buying the fruits of exploitation?
私たちが安いものだけに目を向け、そういう搾取による産物を買い求めることを神は果たして喜ばれるでしょうか?
Ezekiel 22 verses 29 to 31.
エゼキエル書の22章29節から31節を最後に見ます。エゼキエル書、22章です。エレミア書の次の次です。エゼキエル書22 29節から31節です。
The people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the alien, denying them justice.
一般の人々も虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。
I looked for a man among them who would build up a wall and stand before me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it, but I found none.
私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前に石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。
So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads what they have done, declares the Sovereign Lord.
それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。
Brothers and sisters, we can make a difference.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは物事を変えていけます。
We can be the ones who stand in the gap for the poor and the afflicted.
私たちは貧しい者や苦しむ者のために破れ口を修理する者となれるんです。
Let's be generous to the poor without expecting anything in return.
貧しい者、苦しい者に対し見返りを期待せず施しましょう。
Let's protect others in the workplace or from the school bullies.
人々が仕事場で存在に扱われることがないよう守りましょう。学校においてもそうです。
While doing this might not make us popular, it will give others a taste of God's justice.
その行為が有名になるものではなくても、人々に神の正義を伝えられるんです。
We can also change our spending habits. Start buying products that provide people with a decent income for the people that make those products or produce those products.
お金の使い方だって変えられます。品物を作る人々にきちんと賃金が払われていくような、そういう品物を買うのです。
Let's join God in delivering justice to the poor and afflicted.
貧しい者、苦しんでいる人たちに、神様が私たちと共に神様の正義を届けてくださるんです。
アーメン。
アーメン。